今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の14章1節から20節までです。久しぶりに第一列王記の公開メッセージ、それの続きを見ていきたいと思います。第一列王記の14章1節から20節、はじめに1節から3節までをお読みいたします。この頃ヤロブアムの子アビヤが病気になったので、ヤロブアムは妻に言った。さあ変装してヤロブアムの妻だと悟られないようにしてシロへ行ってくれ。そこには私がこの民の王となることを私に告げた預言者アヒアがいる。パン十個と菓子数個、それに蜜の瓶を持って彼のところへ行ってくれ。彼は子供がどうなるか教えてくれるだろう。アーメン。ではお祈りいたします。愛するイエス様、今朝も私たちに必要な命の養いを得させてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、天から流れ滴る命の蜜を今日もいただき、そして命のパンを我ら一同しっかりと拾い尽くすことができる根性でありますように、どうかすべてあなたが支配して導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくですね、第一列王記の公開メッセージから離れていたんですけども、ですので、ちょっとおさらいしますが、この、ちょうど読んでいるところはヤロブアムという、ね、北イスラエル王国の最初の王の、その時代のその出来事です。でこのヤロブアムという王は、ね、とても悪い王であると、この年代記には記されております。良い王か悪い王か、その判断基準は主に従ったか従っていないかです。主に従った王は、ね、良い王としてまた栄え、その時代はとても祝福されるんですけども、でも主に従わない王の時代は廃れて、どんどん、ね、呪われて国が衰退していってしまう。主律では、ね、ヒゼキヤ王、南ユダ王国のヒゼキヤ王のことが記されていたんですけども、彼は良い王として記されておりましたけれども、しかし、ね、彼は最後の方あまり信仰の状態が良くないということで、彼の、ね、後に生まれてくる子供たちが、バビロンに捕囚されてしまう、その予言がなされておりました。さてここでは、ね、初代の北イスラエル王国のヤロブアムの王、彼はもともとソロモンに仕えるものでしたけれども、しかしソロモンも悪い王として、ね、その人生の前半は良かったんですけど、後半は、ね、女にうつつを抜かして偶像の神々を、ね、イスラエルにもたらして、でそれでイスラエルに良くないものをもたらした。でそれで、神様が、ね、忠告を2度もしたんですけども、でもその2度も忠告を蹴って自分の道を改めようとしないで、結局偶像の神を捨てることなく、またイスラエルの神に立ち返るということをせずに、そのままその人生を全うしました。でそれで、ね、そのソロモンの子レハブアムが、ね、王になるんですけども、しかしレハブアムが、ね、過酷な態度を取ったために、謀反が起きたんですね、イスラエルの中で。それでヤロブアムがその謀反の、先頭に立って、でこうしてイスラエル全体は二分化してしまいました。分裂してしまって、ね、北イスラエル王国、南ユダ王国、ね、そのようになってしまいました。でそれで、南は、ね、レハブアム王が、北はヤロブアム王が、治めることになったんですけれども、でそれで、ヤロブアム、ね、 もともとはカエさんからこの、まあ、預言者アヒアから告げられて、あなたは王になる、ね、もしあなたが、ね、主の命じるすべてのことを守り行って、ね、主の道に歩むならば、主がダビデにしたように、ね、私はあなたの家を、ね、長く続く家をあなたのために建てよう、ね、イスラエルをあなたに与えよう、そういうふうにまで預言者アヒアに言われたんですけども、でもこのヤロバーム、人の目を気にしたんですね。人々からのその、心が人心が自分から離れてしまうことを恐れて、でそれで、イスラエルにもうこれから神殿に礼拝しなくてもよい、私が建てた、その偶像に、拝むならばそれで、ね、あなた方は神に仕えたことになるのだ、それに勝手なことを定めて、しかも勝手な日を、ね、主の祭りの日として定めて、そのようにして、偶像をこのイスラエル、北イスラエル王国にもたらすんですけども、でまた、ね、別の預言者が現れて、で彼は、ね、名前が記されていないんですけども、このヤロブアムの祭壇に向かって預言しました、ね、それが、13章の方なんですけども、でこの祭壇は後にヨシヤという王によってその祭壇は打ち壊される、ね、ヨシヤ実はヒゼキヤよりも、ね、もっと、後の子供です、かなりですから後の時代ですね、遠い未来の預言をしたんですけども、でしかも、ね、ヤロブアムがその預言した預言者のを、ね、捕らえよって言って部下に、彼を捕らえるように命じたんですけど、その捕らえよと言って伸ばした手がしなびてしまったんですね、その場でヤロブアム。でそれでヤロブアムは、ね、その預言者に、ね、どうかあなたの神にお願いして祈ってください、手を元に戻してください、ね、お願いしたところ、預言者が祈ると王の手が、ね、しなえていたのが再び元に戻った、ね、こんなにも目覚ましい印が与えられておきながらヤロブアム、ね、悔い改めなかったんです。そして、ね、神様の道に立ち返りなさい、ね、もういい加減そういう神様に怒られる怒りを引き起こすようなそういう技はもうやめて、神様に心から立ち返りなさい、ね、そのように警告が2度3度となされたにもかかわらず、それでも悔い改めないならばもうその道を行かせるんですね。神様はヤロブアムはもう自分の道を、突っ走ってしまいました。この、ね、預言者、ね、ヤロブアムのその手を、ね、しなびさせ、そしてまた元に戻したその預言者は、その帰り道ですね、ライオンに食い殺されてしまうんです。それは、ね、その預言者が、ね、当初神様から言われた通りに、その、ね、邪悪なこのヤロブアムの北イスラエル王国のところで、ね、飲み食いしないで帰りなさいと、ね、ですからその預言者にとっては、ミッションはヤロブアムに御言葉を伝えるだけでなく飲み食いせずに帰ると、ね、無事に帰るところまでが彼のミッションだったんですけども、でも、ね、彼北イスラエル王国で、まあ、惑わされた形ではあったんですけども飲み食いしてしまって、でそれでライオンに繰り越されてしまった。でしかもそのライオン、ね、その預言者を、殺しはしたんですけども、でも、ね、食べなかったんですね。その預言者が乗っていたロバもすぐ近くに立っていたんですけども、ライオンはその預言者を、ね、ただ、ね、痛めただけで、ね、殺しただけで、それ以上食べたり、あるいはその従者の、乗り物を、ね、ロバを食ったり、ね、ライオンはしなかった。本当に自然界ではありえない出来事が起きたんです。そのありえない出来事が起きているにもかかわらず、ヤロブアムはですね、全然悔い改めなかった。悔い改めないって、ね、預言者が、ね、これが主の道ですよ、これに歩みなさい、その悪いことを捨てなさい、ね、その忠告を無視し続けるならばもうどうしようもないところまで行ってしまって、災いがその身に追いついてしまうんです。皆さんね、器があって、ね、器には水が注がれるとどんどん溜まってやがては、ね、こぼれてしまいますね。器の容量に達したらこぼれてしまう。それと同じように、ね、悔い改めるべき期間、憐れみの期 期間は器のように定められていて要領があって、それで罪をしても許されるんだと思って罪に罪を重ねているならば、やがてその要領に達してしまって、ついに裁きが起きてしまうんです。だから悔い改めの期間、憐れみの期間があるうちに、ね、まだ許されているうちに皆さんは悔い改めて、そして本当に主に立ち返って、その悪しき技を捨て去って主に立ち返るべきです。そうでないならば、やがてもう許されるべき時が満ちて、もう、ね、憐れみの期間を過ぎてしまって、いよいよその時になると裁きが遂行されてしまうんです。で、この14章はヤロブアムに対してのその裁きが、ね、また満ちあふれる、その、ね、期間なんですけども、でこの頃ヤロブアムの子供、ね、アビアが、ね、病気になっていた。でそれでヤロブアムは、ね、妻に、その預言者であるアヒアのところに行って、で、この子がどうなるか、ね、聞いておくれ、ね、変装していきなさいということを妻に命じたということは、ね、この預言者アヒアに、ね、悟られたくないから、要するに、ね、預言者にもう表向き表立って面と目を向かっていけないからですね、ヤロブアム自身が行くわけではない、妻に行かせる、しかも妻に変装までさせて、王の妻であるということを悟られないように預言者のところに行って神様の御心を伺ってくれ、そのように、妻に、アヒアのところに行ってくれ、お願いするんですけども、で4節からヤロブアムの妻は言われた通りにしてシロへ出かけアヒアの家に行ったが、アヒアは年をとって目がこわばり見ることができなかった。しかし主はアヒアに言われた。今ヤロブアムの妻が子供のことであなたに尋ねるために来ている。その子が病気だからだ。あなたはこれこれのことを彼女に告げなければならない。入ってくるときには彼女は他の女のようなふりをしている。でヤロブアム、もう面と面を向かってこの預言者のところに行けない。なぜ？それはこの預言者の神である主と面と面を向かって行けないようなことをそれまで行ってきたからですね。預言者の前に、ね、いるときには言いこぶって、でそれでその預言者が目の前からいなくなったら、ね、途端に陰口を叩いたり、ね、好き勝手な悪いことを言葉を口に上らせたり、ね、そういう身勝手な行動をする、これ、ね、良くないパターンです。でも主は全て見ておられるんです。6節、アヒアは戸口に入ってくる彼女の足音を聞いて言った。お入りなさいヤロブアムの奥さん、なぜ他の女のようなふりをしているのですか。私はあなたに厳しいことを伝えなければなりません。帰って行ってヤロブアムに言いなさい。イスラエルの神主はこう仰せられます。私は民の中からあなたを高く上げ、私の民イスラエルを治める君主とし、ダビデの家から王国を引き裂いてあなたに与えた。あなたは私のしもべダビデのようではなかった。ダビデは私の命令を守り、心を尽くして私に従い、ただ私の見る目にかなったことだけを行った。ところがあなたはこれまでの誰よりも悪いことをし、言って自分のために他の神々と鋳物の像を作り、私の怒りを引き起こし、私をあなたの後ろに捨て去った。で、ここで私をあなたの後ろに捨て去ったと、ね、預言者はヤロブアムの奥さんに言っております。要するにヤロブアム、ね、自分よりも後ろの方に主を置いたんですね。皆さんのスタンスはどうでしょうか。皆さんの前に主を置いてるでしょうか。それとも後ろに主を捨て去ってしまっていないでしょうか。主を皆さんよりも、ね、上に置いて、皆さんの上に置かれおられる主人として主を置くならば、主は皆さんにとって主となるんですけども、しかしヤロブアムはヤロブアムの後ろに主を捨て去ってしまったんですね。 自分が主よりも上になってしまったんです。これが罪です。10節、だから見よ、私はヤロブアムの家に災いをもたらす。ヤロブアムに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまでイスラエルにおいて立ち滅ぼし、糞を残らず焼き去るようにヤロブアムの家の後を覗き去る。ヤロブアムに属する者で町で死ぬ者は犬がこれを食らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを食らう。主がこう仰せられたのです。非常に厳しい言葉です。とても厳しい、ね、言葉が発せられてしまいました。けれどもですね、すぐさまにこのことが起こったわけではないんです、ね、ヤロブアムがその後、ね、何年か、このイスラエルを治めて、その、ね、ヤロブアムの子供が、ね、イスラエルを治めるようになってもう2年、ね、経ってからそのことが起こるんです。すぐさまにはこの災い起こらないんですね。なそならこの予言が成就しないからではなく、憐れみの時がまだなお残されているからです。もしこの時、ね、ヤロブアムがこの言葉のゆえに悔い改めたならば、主は憐れみ深いお方です、ね、ヨナ書においてはニネベの町、あと40日すれば滅びるというそのヨナの予言によってニネベ悔い改めたんです。したら災いはくだらなかったんです。主は憐れみ深い方です。悔い改める魂に主は憐れみ深くおられ、ね、その災いは下されないんです、ね、主は、ね、これこれの災いが起こる、ね、そういうふうに預言者を使わせて、その人がその預言者の言葉を聞いた。でそれで悔い改めるならば、ね、主はその時代に災いを起こされない、ね、ヒゼキヤの時もそうでした。主は憐れみ深い方です。けれども、ね、ヤロブアムこの言葉を聞いても結局悔い改めることをしなかった。最後まで悔い改めの余地がもう、ね、残って、心の隅に悔い改めというスペースがもうなかったんですね。自分の道を貫き通す、もう人から言われても、ね、その言われた言葉に怒って蹴ってしまう、ね、これを続けているともう本当に良くないことが起きてしまいます。私たちは気をつけるべきです。で12節から、さあ家へ帰りなさい、あなたの足が町に入るとき、あの子は死にます。イスラエルのすべてがその子のために痛み悲しんで葬りましょう。ヤロブアムの家の者で墓に葬られるのは彼だけでしょう。ヤロブアムの家で彼はイスラエルの神主の御心にかなっていたからです。アメン。この子ヤロブアムの子は主の御心にかなっていたから、だから彼だけがヤロブアムの家の中で正当にお墓に葬られて人々に悲しまれる、その特権に預かることができる。この子ヤロブアムの子アヒア、はい、アビアですね。アビアがどういう信仰を持っていたか、それはもう知らされていないんですけども、でも主は見ておられるんです。主は全ての人の心をご覧になっておられます。そしてその人がね、御心にかなうかどうかを見ておられます。この子ね、御心にかなった子であったのにね、病になってしまって、そして病で死んでしまいます。でもしかし実はもうそのことが幸いなんですね。ヤロブアムの子として、ね、これから後この、ね、北イスラエル王国の中において罪に罪を増し加える、ね、その前にこの子を捕らえられたんですね。主が御心にかなっていたからです、ね、なんでこの子が死ぬのだろうか、ね、多くの人々の痛み悲しみを、ね、引き起こしながら、死んでいくという人もいるんですけども、でも命は主のものであり、何が最善であるのか、ね、それは主が計っておられるんです。この子が、ね、この時病で死ぬということ、それが、ね、北イスラエル王国にとって印であり、そしてその子にとっての最善だったんです。さて、14節から。主はご自分のためにイスラエルの上に一人の王を起こされます。彼は その日、そして直ちにヤロブアムの家を立ち滅ぼします。主はイスラエルを打って水に揺らぐ葦のようにし、彼らの先祖たちに与えられたこの良い地からイスラエルを引き抜き、ユーフラテス川の向こうに散らされるでしょう。彼らがアシュラ像を作って主の怒りを引き起こしたからです。ヤロブアムが自分で犯した罪と彼がイスラエルに犯させた罪のために主はイスラエルを捨てられるのです。アメン。本当に厳しい予言です、ね。このヤロブアムのこの子たち、また北イスラエル王国をですね、水のに揺れる葦のようにして、そして彼らをイスラエルから引き抜いてユーフラテス川の向こうに散らされるという予言、ね、ここにおいてなされます。これ、ね、ずっと後にそれが実現します、ね、アシリアの時代において北イスラエル王国は、ね、滅ぼされたんですけども、ね、その北イスラエル王国のいた、ね、イスラエルの民がどこに行ったのか今わからないんですね。聖書は沈黙しております。ただここの予言見ますと、ね、イスラエル民族は、ね、ユーフラテス川の向こうが、ね、要するにユーフラテス川より東側ですね、もう、中国とかアジアとか、ね、そっち方面に散らされるという予言がここにすでに、ね、なされております。で実際ですね、今ね、イスラエルは2500年ぶりに、ね、再びかの地に建国して、そして、ね、イスラエルの人たち今、世界中に散らばったこの北イスラエル王国を探そうということで、ね、DNA 鑑定をしたり、また、ね、その、土地の歴史のものを、ね、見たりして、でそれで探していて、ね、結構散らばっている人たちが、ね、見つかってるんですね。ミャンマーとか中国とか、その中の、ね、ユダヤ民族の、子孫たちが次々と見つかって、でそれで、ね、イスラエルへと、ね、帰還させているプロジェクトが今発足されておりますし、またなおこれからも、ね、この国にいたんだ、そういう、ね、イスラエル民族の末裔が、ね、見つかっていくでしょう。終わりの時代には、ね、それが、ね、群れをなしてイスラエルへと戻る、ね、その予言がなされております。今、ね、2016年現在ではまだ、ね、それは、大々的にそれが、ね、完全な形はなっていないんですけど、それも徐々に起こされていくでしょう。でこのヤロブアムの時にこの予言がなされて、そして本当にその後に次々とそれが実行されていきます。それは、ね、人間の一世代二世代以上もっと長いスパンで主の予言が成就するということがもう聖書の中で起こされております。聖書の中にはまだ、ね、成就していない予言があります。それはでも未来のある時点で必ず成就するんですけども、主の御言葉は確かです。このアヒアがヤロブアムに予言した言葉、もうそれがもう本当にずっと後になっており、そして今なお実現中なんですね。予言者アヒアの予言が今2016年においてもなお実現中です。もちろん、ね、アヒアの言葉ではなく神である主の御言葉です。主の言葉は確かにその通り起こりますし、しかし人がですね悔い改めるならば災いの予言は思い直されるんです。17節から、ヤロブアムの妻は立ち去ってティルサに着いた。彼女が家の敷居に来た時、その子供は死んだ。人々はその子を葬り、全イスラエルは彼のために痛み悲しんだ。主がそのしもべ預言者アヒアによって語られた言葉の通りであった。ヤロブアムのその他の業績、彼がいかに戦いいかに治めたかはイスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。ヤロブアムが王であった期間は22年であった。彼は先祖たちと共に眠り、その子ナダブが代わって王となった。ヤロブアムはまだ少し、ね、生きて、そして子供を、ね、ナダブが、その後の王となった、ね、すぐには裁きは遂行されていないんですね。 ただこの次の章の15章において、その裁きが遂行されてしまいます、ね、15章の、25節のところでは、ね、ヤロボアムの子ナタブがイスラエルの王となり2年間イスラエルの王であった。でも、ね、彼は主の目の前に悪を行い彼の父に歩み父がイスラエルに犯させた彼の罪の道に歩んだ、ね、このナダブにも、ね、このヤロブアムの子にも2年間という期間が与えられているんですね。その2年間で、ね、悪い王としてではなく良い王として歩んでいたならまだ、ね、違っていたかもしれませんけれども、あいにく、ね、ナダブは悪い王として歩んでしまいました。2年間です。そしていよいよ主の御言葉が、ね、前々から告げられていた通りに、ね、主を侮る者、主を後ろへと捨て去る者には相応の裁きが下されてしまうんです。本当に主は義なるお方です。義なるお方であるとともに憐れみ深いお方です。主は好き好んで人に災いを下されるお方ではないんです。立ち返ってほしいから、ね、災いに起きてほしくないからこの憐れみの期間が設けられて、そして心の内では早く立ち返りなさい、早くその滅びの技を捨て去りなさいと願っておられるのが主です。イエス様はエルサレムを見て、ああエルサレム、エルサレムって嘆きました。使わされた預言者たちを殺して、ね、撃つ者、私は面取りが雛を集めるように幾度あなたを集めようとしたことか、でもあなたはそれを望まなかった、嘆いておられます。主は嘆くんです。立ち返らないと、滅びの技を捨て去らないと主は嘆かれるんですけれども、しかしもしその本人が立ち返らないで滅びの技をそのまま捨てないで行ってしまうならば滅びが追いついてしまう。私たちは速やかにそれを捨て去るべきです。そして本当に主の憐れみのうちに守られて祝福の人生を歩んでいくべきです。どうか皆さんイエス様に会って歩んでください。そして滅びの技はもう捨て去って、ね、皆さんを滅びへと導く諸々の、ね、怠慢や怒りや妬み嫉妬、そういったものは捨て去って、そして本当に主の御胸にかなった主の御喜ばれることをして祝福の人生、祝福の永遠を生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛する主よ、本当にこの第一列王記から必要な教えと戒めを、また慰めを、示しを得させてくださったことを感謝します。私たちは本当にあなたの御胸にかなった歩みをして、あなたに喜ばれるものとして歩んでいくことができますように。あなたは決して悪人が滅びることを望んでおられず、憐れみの期間を設けて何度も立ち返りなさい、立ち返りなさいと言っておられる主であることを感謝します。本当に私たち自身が本当の身胸にかなった歩みをして、あなたの御言葉をそれをしっかりと尊び握りしめて、その御言葉にかなった歩み、祝福の歩みをして、そして祝福から祝福へと導かれていく我ら一同でありますように、どうか助けてください。どうか一人一人がその幸いな歩みから右にも左にもそれることなく、祝福の土地を、祝福の将来を受け継いでいくことができますように、イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。自分が犯した罪に対して認識をすること、そしてその罪というものが悔いて改める以外、私たちはこの罪の責めから離れる方法がないということをしっかりと悟ることができますように助けてください。悔いるその猶予が与えられているときに、主よ、罪を悔いてその罪を離れることによって、罪による災いが、その責めが、すべての災難が私たちに追いつくことがないように、主よ、あなたが 今日の御言葉を教えてくださったことを感謝いたします。人には主から与えられているその素晴らしい人生があり、まだ片方惑わされて身勝手に生きて自分からその幸せを編み出そうとするその惑わされた道があります。主よ、私たちが願わくは惑わされて、そして自らよりよく生きようとするその道に歩むものではなく、惑わされずにあなたの御言葉に聞き従い、そして永遠に立つ、しぼむこと、廃れることないあなたの御言葉の保証を受けてしっかりと歩み、その御言葉の保証によって幸いから幸いへと歩む私たちでありますように。主よ、その選択のその幸いを私たちに与えてください。人が一回心を失ってしまうと、預言者が直接使わされて話をしても人はそれは聞きはしない人であることを、私たちはこの聖書のあらゆる人物を通してしっかり学習することができますように助けてください。主の御言葉を一回、主の御言葉を一回自分の後ろに下げてしまった人は、主よ、なかなか主の御前において悔いることも、まだ主ご自身が歩まれた道を後ろからたどり着くことも本当になかなか難しいということを、今日この王様を通してあなたが教えてくださったことを感謝します。気づいた時、その正しい順番通り自分のスタンスを直すこと、これは本当に自分にとっても自分のために、まだこの地に生まれてきたその子孫にとっても幸いをもたらすことです。今日私たちが気づいて、主よ、あなたを私たちの前にすることができますように、そしてあなたが歩まれたその道を謙遜に私たちも一つ一つ点検しながら歩んで、あなたの栄光、あなたの恵みにたどり着くことができますように祝福してください。今日この御言葉を通して一人の人の歩みがその後の歴史にどれだけ復興をもたらし、そして人々を復興をもたらす原因になってしまうか、それをしっかりと悟って、私たちのこの人生、私たちのこの生き様が人に災いをもたらすものではなく、主よ、私たちの子孫に幸いをもたらす幸いに満ちた歩みでありますように助けてください。今日この御言葉を通して私たちに悟るべきことを悟らせてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。